石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です、
ね、2017年最後の放送とな形になりますけども、
はいはい、
ね、もう28日ということでね、こうモバイル業界もね、もう本当こうね、仕事納めかなという感じですが、うん、
はい、
ただね、今週総務省の方で、ね、はい、モバイル市場のまあ検討会といいますか、今ねサブブランドが非常にまあ問題されているというか、ね、Y モバイルとか UQ モバイルは強すぎるので、まあ、その辺どうにかしようかっていうのね、会議が25日に行われたという感じでして、
ツイッターで上げてらっしゃいました。
そうですね、はいはい、ツイッターでも上げましたし、まあ、実際の、ね、日経の電子版の方でも記事も書いたんですけども、はい、まあね、無理くり年内に押し込めたのかなっていうね総務省も大変だなっていう感じだったりもしますけども、はい、でね、今後まあ3月に向けて何回かまあ会合を開いて、まあ、どうするこうするということをやろうというしてる感じでございます、
はい、
でまあ実際私まあね、傍聴といいますか見に行ったんですけども、ね、せっかく総務省がやっている、まあね、国がやっている会議なんだから、もう少しねこう日本の通信業界の未来をどう明るくするかみたいなね、うん、そういう議論でやってほしいなと思いつつも、実際中身で言うと、はい、格安スマホだとテザリングができない、これけしからんみたいな、なんかねすごいなんか細かいことをね議論にしようとしてんですよ。
そこでお話することなんです
ね。そうなんですよ。しかもね、有識者と呼ばれるね本当に先生とか集まって、ね、格安スマホだとテザリングができないからどうするかとかっていう議論をしてるのを聞いてると
、はい、
大丈夫かなみたいなねことを感じてしまうというところでございますね、はい、先日ね25日行われましたけども、またね、傍聴に行きたいと思いますので、ね、この模様ね、今後どういう展開になっていくのかというところはねこの番組でもね改めて
見守って
レポートしたいなと思いますね。
はい、はい、さあ石川さん、今週の特集ですが、
はい、今週はラジオ日経リスナー感謝祭ということで、なんとラジオ日経でおなじみのエコノミストの伊藤洋一さんをゲストにお招きしまして、最近のスマホやモバイル業界、そして日本の IT 業界などについて話していきたいと思っております。個人的に相当緊張しておりますそれでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
ラジオ日経リスナー感謝祭スペシャル、伊藤洋一さんと語る日本のモバイル業界今とこれから。2017年も間もなく終わろうとしていますが、今年もモバイル業界は大きな動きがありました。中でも日本企業は海外企業による買収、スマホ事業撤退など少し寂しいニュースが多かったのも記憶に新しいところです。さらに IoT の波が押し寄せており、急激な進化への対応が迫られています。本日はエコノミストとして、またラジオ日経の番組伊藤洋一のラウンドアップワールドナウのパーソナリティとしてもおなじみの伊藤洋一さんにお越しいただき、石川さんと今のモバイル業界、そして日本の IT のこれからについて語っていただきたいと思います。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。伊藤さんとは、伊藤さんが別の局に出られていた番組とかに、
はい、
呼んでいただいたりとか、はい、あと今年番組の中で本を、私の本を紹介していただいたんですが、あの時こうアマゾンのこうランクがぐわっと上がりまして。
あ、そうなんですか。
あの時がピークだった感じ
なん
で、
なんかご馳走してもらってる
本当ね、お世話になりっぱなしという感じなんですけども、よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけでまずスタジオに来て早々 iPhone がこう3台並んでると。
そうなんです
なかなか私の周りでも iPhone3 台持ちって方いないんですけども、これどういう使い方をされてるんですか。
僕ね、喋、はい、る仕事してるじゃないですか、一緒でね、はい、だから新しいものは自分で経験して体験談を語るのが一番いい、はい、つまり見聞きしただけで語ってはいけないと思ってるんですよね、はい、だからちょっと肩肘張って新しいものが出るとほとんど買いますね。ほとんど買います、はい、だから iPhone さんが Apple さんが今度相次いで出したじゃないですか、はい、かなり考えたんですよ、うん、でもね8の後出てくる10は少し先になるかなと思って8を買ったんですよね、はいはい、でも結構10が早く出て、うん、なので下した結論は7と8に回線を持たせて、はい、7と8のテザリングで10をですね、はい、しばらく使うと、うん、今その状態ですよね、はい、
実際テン使われてどうですか、まあ、ホームボタンはなく
てテンはね、やっぱホーム画面に入る時とかね、起こしてるアプリを消す時とか、はい、8と違うっていうね、はい、話があって、でもそんなの慣れる間もなく慣れて全然問題ないですね。両方使っててもちょっと戸惑うこともないし、
結構そのホームボタンありとなしを両方使うって先ほど戸惑いもないって話でしたけど、はい、私は結構それなんか大変だなと思っていて
そうなんですか。
逆にもう10だけでいいかなって感じになってきましたね。
でもね、例えばね、はい、ゲームをやるときなんかは、はい、10はでかすぎるんですよ。
ゲームでどんなゲーム
やるんですか。例えばポケモン GO をやるでしょ、はい、まあ、あの友達と競争してるんでやるんですけど、はいはい、ボールが大きくなりすぎて、で上に飛ばすときにより多くの力が必要なんですよ、はい、でどうも私はゲームは7とか8の方がいいんじゃないかなっていう気がしてるんですけどね。
プラスよりもスタンダードの方がいいって感じですか。
僕は何でもそうなんですけど、アップルウォッチのね、はい、あの38だったかな、はい、42と38があって、はい、小さい方を選ぶんですよ。でフォントもだいたい小さい方を選ぶんですよ、はい、というのは情報量が多くなるじゃないですか、はいはい、画面の中にね、うんうん、だからあの友達なんかでめちゃめちゃでかいフォントで、
ね、あの
メール見てる人いて、はいはい、これさどうやって読むのと
ひたすら
スクロールスクロールスクロールで読むのと、だから私は目がね近眼で悪いんですけれども、フォントをむしろ小さめにしていくんですよ。だとしたらそんな大きなね、あれは必要ない、フロントは必要ないなというのは、まあ10に特に反対はしないけれども8ぐらいでいいんじゃないの、7、8ぐらいでいいんじゃないのってずっと思ってるんですけどね。
今回その今つけられてる Apple Watch シリーズ3ですよね、はい、しかも赤いポッチなので LTE 版だと思いますけど、はいはい、実際まあ3世代目になって Apple Watch の評価ってどうですか。
いやめちゃめちゃこれね話せなくなりましたね。で時計結構好きで今までも買って持ってたんだけど、絶対右手には Apple Watch でこれは決まってるんですよ。あの要するに電車に乗るときにね、はい、こう JR も私鉄もそうなんですけども、かざすだからスイカとかかざすところは右側でしょ、はい、だから右手に設定してるんですよね。
普通の時計は左手にされて、
普通の左は時計左手にして、みんななぜこんなに2つもしてるのかって聞くんですよ、はいはい、で僕はねあの右手のアップルウォッチは決済手段であると、これは時計ではないというふうに表現してるんですね。でまあ決算手段って言うんだけども、でもそのランニングをすれば消費カロリーが出てくるし、電話がかかってくれば iPhone なくても電話かかってきて通話もできるし、あと照明機能もありますよね、はい、もういっぱいあるんでこれは外せないですよね。だから2もあって3もあるので必ずどっちかはしている。で左手に時計忘れても右手には時計忘れないようにしてるというのは、アクティビティがロスされるのでいつもカウントしてたいじゃないですか、アクティビティがね。
それで右なんですね。だから自分はまあ左手にアップルつけてるので、はい、改札取るたびにこうやってクロスをしてこうやって
でしょ、
う
ん、でそれ面倒じゃないですか。ただねあの左側やらなきゃいけない。例えばねそのレストランとかはね、大体ねコンビニもそうなんですけど、はい、立ち位置に対して左側にあるんですよ、
はい、あそうですね、レジはそうですね、
コンビニはね、はい、だからしょうがないからコンビニはスマホに入れたスイカでこうやってやるんですよ。
スイカがメインだったりしますか、決済でいうと。いろいろまあ ID とかクイックペイとかもありますけど、
いやいろいろあるんですが、やっぱスイカが一番便利ですよね、はい、あとほら交通機関に地下鉄なんかに乗ると自動入金してくれるじゃないですか、はい、5000円終わったら5000円入れるとかね、そういう設定ができるじゃないですか、はい、それいちいちこう入金作業しなくても だから僕はね、あ減ってきたなと思うと、じゃあ地下鉄乗るかってそういう感じですよJR 乗るかみたいなね、いちいちこうやるのね面倒なんですよ。
そうですね、うん、iPad とか使えたりするんですか？
全然使えません。
iPad 試し足りました
ってね、はい、1回買ったんだけど、はい、全然 iPhone と変わらないじゃないかプラスと変わらないじゃないかと思ってね。
そうですね、中途半端ですもんね。
プラスも僕にとっては大きすぎるので意味がない。家族は使ってますけれども、iPad っていうのはどこに存在価値があるんだろうとずっと僕は思ってますただ iPad 持ってあのポケモン GO とかやってる人いるから、あの人すごい人だなと思いながらね。
いやいやすごいですよね。それでとこう最近の Apple 会社全体ってこうどう見えてますか、伊藤さんから。
まあ、やっぱりね、はい、スティーブ・ジョブズが、まあ、作って一回潰したような形になって出て、はい、また戻って、はい、そこからやっぱり十数年は成長期で、すごく出てくる製品、出てくる製品が斬新でしたよね。例えば電話をやるという時だって、はい、アップルに電話ができるわけないっていう世の中のね、はい、評判があって、だから僕はアップルってのは非常に特殊な会社だと思っていて、はい、つまりスティーブ・ジョブズという一種のねテクノロジーとセールスに両方長けた天才がいて、その人が頭の中で製品を全部つなげながら作ったわけですよ。だから iPad も iPhone も Mac も、まあ要するに全部つながってたわけですね。だから使い勝手が良かった。つまり iPhone で入力、例えば予定なんか入力するとすぐあの PC に飛んだりしてね。だからまあ今のね CEO になってで、そこだけの力はないので、はい、そうするとやっぱりあとエリアが広がってきたじゃないですか、はい、ペイメントもやらなきゃいけない、まあ、日本のねウォータープルーフもそうだし、はい、どんどんどんどん新しいものを入れていかなきゃいけない。だから AI スピーカーでまた遅れたりして、はい、あとクラウドね、はい、ちょっと出遅れたりして、まあだから世界一の時価総額の会社にしてはあちこちに穴があるなという感じだと思うんですね。ただし僕は思うのは、日本のメーカーが一つの部門に一役員を置いてちっともプロダクトの統合ができなかったのに比べれば、まあ生まれからして一人の頭の中もできているので、そういう意味では強かったし、今でもそういうフィロソフィーが会社の中に生きていて、まあ、ソニーさんなんかは随分それをねつなげる努力をしたんだろうけど、まだできてないなと僕は思っていて、まだ有利なのかなと、優位なのかなと。ファンが多いっていうことはね重要なことですよね。やっぱり見て思うのは、これソニーの製品を真似てね、あのスティーブ・ジョブズが作ったと、まあ要するにその製造のフィロソフィーですよね。つまり手抜きしない、きっちり作られているっていうところがね、私はまだ好きだなというふうに思いますけどね。
その点でいうと、そのまあアンドロイドのスマートフォンですとか、まあ日本メーカーのスマートフォンですとか、ああいったものって試されたりはしたんですか？
いや、だって何年だったかな、富士通が最初に携帯の最初が出た時ね、富士通さんが出したと思うんですけど、ドコモからね、それ使った時にはこんなちっちゃい端末でメールが打てるんだって感激して、それはあのアメリカの IT 業界の人もびっくりしたらしいんですよね。でそういう意味ではガラパゴスと言われながら日本の携帯業界というのはものすごく進んでた、はい、当時はね、はい、何がダメだったかというと、例えば PC とのリンケージとかができてなくて、それはどうしてそういうことが起きたかというと、あの日本の会社ってソニーもそうだったし他の会社もそうなんだけど、 PC 部門の役員とかね、スマホ部門の役員とかね、でお互いに競争させるわけだから協力するわけないじゃないですかね。スティーブ・ジョブズの頭の中で全部つながってたものがブツブツブツっと切れて、それでさんざ僕がね、そういうことじゃダメだっつったら、シャープのね会長さんが、伊藤さんがあんまり言うんで、新しい製品作りましたって言ってね、はい、それは何かというと心ロボなんですよ。掃除機にあのスマホの機能をつけるおおそうかと思ってでもそれと思ってまあ IT って産業に横串を通す技術なので、はい、縦割りがダメなんですよ。日本企業が一番得意とした縦割りが最悪のストラクチャーなんですよね、はい、だからそういう意味で言うならば、デジタルエコノミーの進歩の中でリンケージが取れなくなった製品っていうのはもう 消費者に使われなくなりますよね。
そうですよね、まあ、ソニーとか本当ねデジカメ部門があって、それとはまた別会社でスマートフォン作ってる舞台があってっていう、ね、
おかしいでしょ。だってデジカメとスマホってどこが違うんだと、今一緒になってるじゃないかとね。
ユーザーからするとね、もう撮りたい、この場で撮りたいってことで言うとね、うん、その時にスマホ出すかデジカメ出すか、
あと2つも3つも持たないですよ。任天堂も、ね、そこで1つ行き詰まってたんだけど、うん、まあ任天堂は今新たスイッチとかね、
はい、
うん、なかなかいいですよあれは。
結構ゲームやられる感じなんですか。
だってね、はい、もう元々パチンコが好きなんですよ。なぜかっていうとね、はい、テクノロジーの一番消費者に近いところがあそこに現れるからですよね。
ほ
ー、そうでしょ、はい、だから僕はポケモン GO をやるのも、はい、デジタルエコノミーを研究している人間としてこれやっとかなきゃいかんと、うん、だから横浜にも行ったし、はい、鳥取にも行ったし、わ、はい、かるかな皆さん、横浜鳥取って ね
大規模なイベント相当ですねそれって、
行ってますよ。だからいや、だからそれはゲームが楽しいし、はい、歩くっていうことがね、はい、また走るでもいいんだけど、うん、あとはデジタルとの力、うん、つまりねあそこで分かったのは、はい、仮想のゲームじゃないですか、はいはい、でも仮想ってねすごい力が持ってるなっていうことですね。だって鳥取の道動かなくなるんですよ、うん、日本中から車が来て、
あれホテルも、
ね、すごいでしょこれ、
だったとかって、
ね、あれだから仮想の力っていうのをね僕はねこれからテーマにして研究しようかなと思って
まあやっぱりちょっとポケモン GO に関しては本当に人が動いたってところが大きいですよね。今まで本当にこうね、う
ん、人物の金が動いてますよ ね、
うん、止まってるだけのゲームだったのがあれでみんなが歩き始めたっていうのがなんかね、
まあその前にはイングレスがあってね、はいはい、あれだと
要するに、うん、ベースになってるってことですね、うん、最近買って良かったものって何かありますか。
うん、スピーカーはやっぱり生活変わりましたよね。
うん、どう使われてますか。
まず家帰るとね、はい、まあ、うちにあるのは Google ホームなんですけど、はい、OK Google 最新ニュースね、でもう一言言うわけです、はい、あとねラジコを拾ってくれるので、はい、ラジオつけるのに何も触らなくてよくなりましたよ ね、あの Google ホームに対して OK Google ラジオ日経さんお願いって言うとラジコから配信してくれるんですよ、はい、だからあれ車に入れるのが一番いいなと思ってるんですけど ね、
うん、車にも入ってくるでしょうしね。ただあれ、うん、実際こうラジコかけるとこれが本当にこの曲で合ってるのかっていうのは一瞬分かんなかったりもすることがあって、うん、あれ辺がもうちょっとなんとかしてほしいなって感じです
よ、ね、うん、まあね、いろいろあります。あとね音楽をね奏でさせるとね、はい、例えばビートルズでも何でもいいですよ、安室奈美恵さんでもいいですよ、自分が知らない曲がかかってくるのは楽しいね。つまりそのミュージックファイルが膨大にあるわけ、4200万とかなんとかあるわけでしょ、そこから選ばせるので、え、自分が好きな歌手こんな曲歌ってたみたいなのがね、どんどんどんどん出てくるんですよ。でほとんどね一日中やってますよこの人やれっていうと。でね面白いから何回もやるわけですよ、全部曲順が違うんですよね。そうするとね僕は最近思ってね、あのアップルのiTunes、はい、にいっぱい曲入ってるじゃないですか、はい、あれ何だったんだと思ってねだってファイルが山ほどあるわけでしょ、はい、パブリックのところにね、はい、クラウドに入ってるわけですよ。そうするとねもうで今僕が乗ってる車はもう音楽ファイル持たないんですよね、うん、昔は CD 入れて車に入ったかなとかやったけどあんなこと全然やらなくて、うん、まず最初になったのはスマホから送り出すっていう、はい、そう、はい、あれですよね、うん、でもそれももうそろそろ終わって、だから車載の AI スピーカーが入ると、はい、もう何もだからスマホのファイルになくても出てくるっていうね、そういう時代がもうすぐそこまで来てる感じがしますね。
結構その海外の自動車メーカーはそのまあパネルのところにこう Google がもう入るようになっていて、うん、話しかけるとまず道案内してくれる、うん、話しかけるとその Google プレイミュージックの音がかかるってなってるんですけど、まあいかんせん日本メーカーはそこ非協力的といいますか、なかなか Google と手を組んでも会社いなくて、うん、そこは導入が遅れてる感じがするんですよね、
まあ、ただね海外のメーカーのナビはダメですよ、
はい、
うん、ナビだったら海外のメーカーは日本の携帯電話会社と緊密な協力してないので、例えばトヨタの最新の車僕未来に乗ってるんだけど、そうすると何が起きるかっていうと、はい、ほとんど毎日のように地図更新してるんですよ。要するに回線持ってるから、うん、はい、これで au さんかな、
はい、そうですね、
友達が持ってるね BMW 乗ると2年前のナビなわけですよありえないなこれっつってどうにかしてもらえって言ったら、いや うちはあの日本の携帯電話会社、まあ、ドコモさんともね少し関係あるらしいんだけど、もうそこまではやれないんですよねっつって、だから情報系でもだからプラスマイナスありますよね、日本の車は海外の車ね。
未来はどうですか。
未来はねどうも主流にはなれそうもない。だから電気自動車の一種なんですよ。だから電気自動車が主流になるとしたらその一翼を担うんですけど、だからトヨタが全固体電池を作り上げた時には未来というのはちょっと劣勢になる可能性があるなと。今ね乗っててめちゃめちゃ便利なのは、僕はテスラも新しい車種出すと伊藤忠の前行って、乗せてくれっつって乗るんですよ全部ね。素晴らしい、素晴らしいが、充電に8時間あるフル充電ね、急速充電で 80% で30分でしょ。でも急速充電っていうのは電池に負荷がかかるから基本的にはフル充電をしなきゃいけないんですよ。で8時間乗らないって考えられるかっていうのと、うちはマンションなので充電施設どこにあるんだっていうね。あと電気自動車みんないいって言うけど、お前乗ったことあんのかと、ね、冬になったら電池劣化するぞと、で3年4年ってスマホと同じだから、電池劣化するでしょ、これガバッと買えなきゃいけないんですよ。その時相当なお金がかかって、で今中国で売れてるっていうけど中国人それ全然知らないで買ってんじゃないかなって、日本でもそれ知らない人いっぱいいるんじゃないかなと思うんですよ。いやいや
そうですね、劣化問題大きそうですよね。
いやこれ大きいですよ、
電気自動車はね。やっぱ本当に寿命はどうなってんのかなっていう。今テスラアメリカに乗ってる人っていうのはみんなこうセレブな人たちなので、新車が出たら買い替えるってことやってるので、長く乗ってなかったりもするので、
そう今ね車って大体5年以上10年ぐらい乗る人いっぱいいるわけですよ。電気自動車って電池 2,3 回買えなきゃいけなくなって、これは ね結構なコストですよ。これねみんな知らないけど、だから全固体電池がどういうその劣化具合になるか知らないけどね、
結構電池の問題って根深いような気がして。
いやでかいですよ、しかもリチウムはね不安定だっていうこともあるわけで、よくあのバッグの中が燃えたとか報道があるじゃないですか。
電車で燃えたってニュースもありますし、ね、ドローンとかも取材してるんですけど、ドローンもやっぱり20分ぐらいしか飛ばないんですよね今
でしょ。
あれってもう電池のもう容量で20分しか飛ばないので、何度も何度もこうね降りて飛んで降りて飛んで繰り返さなきゃいけないっていう感じだったりするので。あとちょっとお聞きしたいのが、はい、楽天が携帯に参入するっていうニュースが出てるんですけども、
だから今400万ぐらいでしょ、格安のね楽天さん使ってるのが、はい、それを1500万までに増やしたいっていうわけですよね、はいはい。で僕はねあれはドコモが6000万弱だったかな、はいはい、それで1500万にするってことは1100万増やさなきゃいけないっていうことなので、はい、それは日本の携帯マーケットというのは人口的にはもう伸びを止めてますよね、はい、で僕みたいに2回線ぐらい持ってる人間もいて、それがまあ女子なんかもね結構2回線持ってる人がいるんだけど、はい、その部分を見込んでも今までのような伸びは期待されない、はい、ということですよね、はい、だからそういう意味ではあの電波塔を作らなきゃいけない、あの新宿にもねドコモのでかい電波塔があったりありますけれども、はい、ああいうのこれから6000億ぐらいをね使って、設備投資していく、6000億じゃ済まないだろうなというふうに思うんですね、はい、じゃあなぜ楽天がそこまでやるかっていうと、やっぱりスマホが通り道になるからですよね、
物
を買う時のね、はい、だからそこにちょっと噛んでおきたいというのがあるんでしょうけども、僕はいつも思うのはね、楽天さんは物販の面でアマゾンさんとやっぱりそうは言ってもワールドワイドレベルでは比べ物にならない力になっているわけですよね。でだからそのスマートフォンの世界でもね、どうやっていくつもりなんだろうかというところはね、だからスモールセグメントでしっかり稼げればいいんだけど、結構コストもかさむような構造、または借入金ね、今金利が安いからいいんだけど、まあちょっと三木谷さん踏ん張りすぎかなと。まあもちろんね孫さんだってそう言われながらずっとここまで来てるわけだから、はい、それは可能性はあるんですけれども、どうなのかなっていう不安な気持ちで見てますよね。
そうそうね、いやもう業界中みんな不安でしか見てないというか、なぜ今更っていう感じがねしてるので、まあ、それはやっぱりそうですよね、そういう見方ですよね。はい、増代さんどうですか、今までこう伊藤さんとお話を聞いて、
はい、やはり湯水のように話が出てくるのは面白いなと思います。
湯水
あとこの番組が始まるときにプロデューサーに言われたのが、 伊藤さんの番組を必ず聞いてくださいって言われたんです。
あ、そうなの。
そうなんですよ。伊藤さんの番組をモデルにしましたいというか、そういうところもあるから必ず聞いてくださいっていう、その初回の収録の前に言われて、もう早速その日からダウンロードして番組を聞いてたので、あ、その中の人が喋ってるみたいな感じでちょっと感激しました。
そうですか。
もう本当にこんなに iPhone 使われてるなんて
ね、まずそこですよね。
ね、驚きと多分ね、リスナーの人もね、この番組のリスナーの方もね、相当こうね耳を傾けたのかなというかね、かなりこう親近感持った今回
ね。まあ、僕のね友達なんかは、あの Android がかなり性能高くなって、はい、って言うんだけど、やっぱサクサク感がね、うん、サクサク感が違うな。これね、フロントをねピッピッピッってやった時のその画面の動き、はい、Android も僕使ってたことあるんだけど、もうトロクってやっとられんわ。うん、まあだから新しくなってるかもしれないよ。でも PC も Apple なので、もうリンケージができてて、ちょっと変えられない。だからそういう意味ではフォロワーをねしっかり、あの Apple は抑えてるなという感じがしますよね。
そうですね。はい。といったところでお時間が来てしまいました。
あ、そうですか、わかりました。
はい、今回どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは伊藤陽一さんでした。以上、特集ラジオ日経リスナー感謝祭スペシャル、伊藤陽一さんと語る日本のモバイル業界今とこれからでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、で思いのほか電気自動車、ね、未来について語ってしまったっていうところはありますけども、とは言いつつもやっぱりこう、ね、伊藤さんの視点ってね面白いなと言いますか、本当、ね、こう歯にきせぬ、感じでね、バシバシ切っていただいたんで、はい、またねぜひともタイミングを見て感謝祭の際にはゲストに来ていただきたいなと思いますね。
はい、はい、年末を締めくくっていただきました。
はい、
はい、番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さてここで皆さんにプレゼントのお知らせです。はい、石川さんの著書、仕事の能率を上げる最強最速のスマホ&パソコン活用術、こちらの本を抽選で5名様にプレゼントいたします。詳細は番組サイトかリスナー感謝祭のサイトをご覧ください。石川さん、今回サインは入れていただけるんですか。
いや特に入れずに、はい、あの売りやすいようにな
んてこと。はい、皆さん楽しみにしててください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
先週お送りしました IT メディアモバイルと携帯ウォッチの編集長との対談の続きをお送りします。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。片プさん